今日はマタイの福音書第28章16節から20節です。このところでは復活の主のご命令が語られています。11人の弟子たちは16節見るとガリラヤに行き、そして山に登って、17節見るならばイエスに会って礼拝したとあるわけです。礼拝する、それはまさにイエス・キリストを神として崇め、そしてまたこの神様のみしか私たちは礼拝することを許されていないわけですけれども、彼らはイエス様を礼拝するということをここでしているわけです。ところがただし疑う者たちもいた。もうそれがまさにもう夢のようなというかですね、幻を見るような情景だったのではないだろうかと思います。それはかつてイエス様が3人の弟子を連れて高い山に登っていった時に、そこにモーセもエリシャもいて、エリアもいて、そしてペトロはこの3人のために私はこの家を建てますというようなことを彼は言ったわけです。もうおそらくそれは驚くべき光景であっただろうと思うんですけれども、この弟子たちの中にももう本当にそれがもう自分の頭では理解できない、もう信じがたいような情景であっただろうと思います。しかしイエス様は彼らに18節から3つの命令を下されたわけです。それは一つのことは19節を見るならば、この弟子としなさいという言葉が出てきます。この弟子とする、もちろんそこにはこの教えてくれる人がいるということになるわけですけれども、この弟子としなさい、それは人間の弟子とするというのではなくて、まさにもうイエス様のもう弟子としていくということであるわけです。最初の12人がイエス様の弟子となったわけですけれども、しかし今日においてもこのイエス様が命令されたことは変わることはないわけです。ですから私たちは自分の弟子を作るのではなくて、イエス様に忠実に従っていく者たちを起こしていくということになるわけです。そしてもう一つのことは19節の後半に出てくる父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさいということをイエス様は言われたわけです。ところがこのバプテスマのことであるわけなんですけれども、例えばヨハネの福音書の一章のところにあのバプテスマのヨハネが出てきているわけですけれども、一章の33節に私自身もこの方を知りませんでした、しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。ヨハネはヨルダン川で水のバプテスマを授けてました。そして悔い改めて福音を信ぜようと、もう多くの人たちがこのヨルダン川にやってきて水のバプテスマを受けたわけです。じゃあそれによって彼らは本当に心変わりしたんだろうか。残念ながらそうではなかったわけです。その後にイエス様は交渉外に立たれて、そして福音を語られたわけですけれども、その最後はどうであったのか。もう人々は十字架につけようと言って、イエス様を十字架にかけてしまった。しかしまさにこのイエス様こそ実は聖霊によってバプテスマを授ける方であるわけです。そしてそのバプテスマは何かというと、実はローマ書の6章の4節に出てくるわけですけれども、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです パウロはそう言ったわけです。彼もパリサイ人、ユダヤ人として水のバプテスマを受けていた。ところが残念ながら彼は聖霊のバプテスマを受けてはいなかったわけです。それは他の弟子たちも同じです。でも彼らもまたあのペンテコステの時に聖霊のバプテスマを受ける。そして彼らはなんとこのローマ人の6章4節に出ているようにキリストの死に預かるバプテスマ、キリストと共に葬られる。そしてそれはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためですとですね、パウロは言ったわけです。まさにこの聖霊によって、バプタイズされる、このバプタイズするというのは実はそれは水の中につける、水に浸すという意味があるわけです。ですからヨルダン川に人々は来て自分の体をヨルダン川のもう水の下に身を沈める、バプテスマを受けた。ところがこの聖霊によるバプテスマっていうのはまさにもう聖霊にもう全てをもう沈めていく、もう聖霊に浸される、満たされるということです。そしてそれが実は自分はキリストと共に葬られる、その自分の肉の性質、もう古い人間が実はもう葬り去られるということであるわけです。もうパウロは私はキリストと共に十字架につけられた、もうそれと同じことであるわけです。だから私たちはいつもキリストの死をこの身に帯びている。本当に自分の肉が十字架につけられない限り、もうああだこうだ、もう文句を言うし、そしてまた自分の思い通りにならない、もうイライラしてもう心が収まらない、それはまさに肉が自分の心の中に働いているっていう姿であるわけです。そこには平安はおそらくないだろうと思います。平安もなければ確信もない。ですから私たちは本当にその自分の肉が死ぬということを私たちは経験しなければならないわけですし、それはまさに水に浸るのではなくて、もう聖霊に自らをもう全く沈めて、もう自分自身が葬り去られる必要があるということです。そしてその後どうなるのかというと、私たちも新しい命に歩むためですとパウロは言っているわけです。新しい命とは何か。それはもう復活の命です。永遠の命です。だからそこには何の混じり気もない。もう 99.9% ではなくて、もう 100% 心が聖霊に満たされる。もう喜びと感謝に満ち溢れる。何をも恐れないし、そしてまた絶大なる確信を持って生きるということです。そしてそれがあの一世紀の時代に明確に表された。そして聖書を見るならば、あの使徒の働きの2章のところで聖霊が下ってきて、あの弟子たちはどのような活動をしているだろうかということを私たちは見ることができるわけです。ですから私たちも実は新しい命に歩むためにこの聖霊のバプテスマを受ける、いやそれだけではないわけです。それを私たちはこのマタイの28章19節を見るならば、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けということをイエス様は弟子たちに託された。そしてそれがペンテコステの時に始まって、そしてそれが今日以来続いてきているということです。まあ、今日の世界人口は80億超えていると言われています。そしてクリスチャン人口ももう20数億におそらくはなっているだろうと考えられるわけですけれども、このことが今の時代にも続いてきている。そしてまたイエス様は私たちにもこのことを命じておられるわけです。そして20節を見るならば第3の命令が出てきているわけですけれども、 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいということを言われたわけです。まあ、イエス様が命じておいたすべてのことっていうのは、もう簡単に言うならば神の言葉、聖書ということになるわけです。そして私たちは神様が命ぜられたことを行わなければならない。それは何かというと、心を尽くし、精神を尽くし、主なる神を愛するということです。そして隣人をもう自分のように愛する。もうこれが神様のもう律法の要約であるということです。そしてそれは私たちの力でできるのか？できません。無理です。じゃあ何によってできるのか？18節見ると、私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからイエス様の権威、力によってそれは可能だということになるわけです。ですから使徒の働きを見ると、確かに悪霊が追い出され、また人々が癒される。イエス様が成したことが、あの弟子たち、使徒たちによってなされていったわけですけれども、それはすべてこのイエスの名によってとあるわけなんです。決して彼らの自分の名によって、自分の力で人を癒したり悪霊を追い出したりはできなかった。もうすべてはイエス様の名によってそのことが成し遂げられたということであるわけです。そしてその権威が実は私たちにも委ねていられている。まあ、かつてイエス様は弟子たちを使わして、そして福音を伝える。もうそのところで悪霊が追い出されたり、病の人が癒されたということが弟子たちの間にも行われていたわけですけれども、しかしイエス様はあなたの名が天に記されていることを喜びなさい、まあ、弟子たちに注意をされたわけですけれども、ですから私たちも自分に力があると思って錯覚してはならないわけです。私たちには何の力も、そしてまた賜物も、もう本当にそれはもう微々たるものしかないわけです。一切が、全ての権威が私に与えられているというそのイエス様が、実は20節の終わりを見ると、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それがもう最後の言葉であったわけです。共にいます。だからイエス様が一緒におられなければ、私たちはこのことを全うすることは全くできないということであるわけです。しかしこの逆に、イエス様が共におられるならば、この命令されていることが私たちを通してなされることが可能になるということになるわけです。そして私たちはそれを信仰によって信じて受け止める必要があります。もう自分がイエス様の弟子だと言われるならばですね、この3つのイエス様が命じられたことを私たちも今日行っていく必要がある。しかし自分にはその力は全くありません。しかしイエス様は、私には全ての権威が与えられていて、そして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そのことを私たちは信じ、この今の時代にもイエス様は働いてください。そして私たちは、この弟子たちがイエス様に会って礼拝したように、私たちも心から本当にイエス様を崇め、神として礼拝するものとさせていただきたいと思います。